ひばりクラブご覧の皆さんは、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、そろそろまた、日本の設計図の方に帰りたいんですけど、変なことが山ほど起こってきますので、ちょっとそれについてはコメントしたいと思いまして、今日もずるずると、議論なき野党という題で少しお話をいたしますが、内閣府のある人がですね、私は個人的な意見として、核武装が必要だというふうに思っているというような旨の、まあ、細かくはわかりませんが、そういう発言がありましてね、それをオフレコで言ったところ、テレビ朝日がびっくりしたことにっていうか、まあ、テレビ朝日という、朝日というところはですね、嘘をついたり、わざとなんかやったりも、本当にこう、なんていうかな、格式がないというか、上品じゃないっていうかですね、まあ、今から200年前のフランス革命の後にですね、まあ、フランスもアメリカも民主主義に変わったもんですから、それで、メディアができたんですけども、そこで、メディアの人は下品だって、よく最近、その頃書いてあるんですね。なんでメディアの人が下品になるかっていうと、大学出るときなんかはちゃんとした人間だったり、血筋も良かったりするんですよ。ところがメディアっていうのはその性質上ですね、社会とずっと接してるんですね。で、まあ、社会が下品だと、メディアの人も下品になる。まあ、NHK のこの前の経営委員長なんかも下品でしたしね。それから NHK の番組自体が下品です。それから朝日新聞も下品ですね。嘘もいくらでもつきますしね。まあ、そういうふうにこう、世の中の下品、まあ、やっぱり人間社会ってある程度下品さが漂うんですけど、まあ、そういったものに影響されちゃうんですね。ですから、まあ、大学を出て、マスコミかなんかに入社した時はみんな上品なんでしょうけど、それが世の中の赤に染まってですね、まあミイラ取りがミイラになるっていうか、結局下品になっていくんですね。それで野党が特に私は下品だと思いますっていうのは、私長くテレビとか出てるんですけど、なかなか左翼の人とか野党とかはですね、出てこないんですよ。討論に出てきません。で、随分私がですね、いや、実は、保守派が保守派だけで議論しててもしょうがないから、やっぱり左翼の人とか、いろんなそういう野党系の人にね、出てきてもらいたいっていうことをテレビ局に随分頼んだんですが、大体は野党の方が応じないっていうんですね。それはどうしてかって言いますと、私も、ある時にですね、これ愛知県で講演会がありましてね、野党の人の。元の社会党の人でしたけど、それで、あるその主催者の一人がですね、我々では、なかなかその元社会党の論客なんかと議論ができないので、武田先生ぜひ出席して、議論をしてくださいっていうことだったので、行ったんですね。ちゃんとした会場で、ちゃんとした演説をいたしましたね、その野党の人が。で、私が何個か質問しました。そうすると1個ぐらいですとね、矛盾のない答えをするんですが、2個3個と繋がるとですね、もう、支離滅裂になっちゃうんですね。っていうのは、その当時の元社会党の論客の人は、1つのことだけでしたら、一応筋が通ってるんです。2つ絡んで言いますとね、もう相互に本人が言ってるのが違っちゃうんですね。で、今度今問題になってる、核武装をするかどうか、非核三原則。で、これもね、もしも、テレビに野党の人が、立憲民主党とかね、そういう人が来たら、私と議論するときに、多分、すぐ行き詰まっちゃうんですよ。っていうのはですね、非核三原則っていうのは、自民党が、がっちりした与党を形成しているときに、政府が打ち出したものなんですね。ですから、もともと核武装とか核兵器とかいう問題については、もともとその当時の自民党ですね。自民党の政府と野党、まあ、その頃は社会党を中心としてましたが、社会党の考え方と違うはずなんです。ですから同じ核武装をするとかしないとかでもですね、非核三原則でいいのか、非核五原則なのか、それとも非核三原則持ち込まずと、核を持ち込まずっていう中には、アメリカ軍の潜水艦はほとんど全部核を抱いてますからね。沖合で核を他の船に移して、そして、日本の港に入港するってことはほとんどないと考えられるんですね。ないと考えられても三原則ですから、原則として日本がその立場に立つということはいいですよ。だけども、それじゃあ国会でね、三原則って言うけど、 本当にアメリカ軍の原子力潜水艦が入港するときに、核を持っているのか持っていないのかってことはどうやって確認するんですかと。まあ、いうような議論をしっかりしなければ、実質的に日本の国民は馬鹿にされているようなもんなんですね。で、自民党がもし騙そうとしてますでしょ？本当は非核三原則が守れないと思ってて、それは知らない素振りをしようと思ってても、そこが野党の役割ですからね。質問して明らかにする。しかも野党のまず立場はわかんないんですよ、実は。今度内閣府の人がね、自分は非核三原則じゃなくて、日本が核武装した方がいいと思ってるって言ったら、野党は一斉ね、特に立憲民主党なんていうのは何を考えてるか私はわかんないんですよ。っていうのはもうずるいとしか考えられないですね。自分の考えがなくて、かつずるくて嘘つくという。この二つが必ずあるもんですから。だから私との対談なんかはもう前からほとんどの人がやらないんです。私だったら簡単でね、非核三原則を支持されてるって立憲民主党は言われますけど、本当にそうですかって、そうですって言うでしょ。そしたらまず、原子力潜水艦入港の時にはどういう検査をするんですかと、まあ一応聞きますね。それからもう一つは、非核三原則ってのはもともと自民党の政府が決めたもんですから、あの当時、社会党は考えが違ってましたよね、と。非核三原則というか、むしろ、自衛隊は違憲であるというご意見でしたね、と。それは村山首相だったかな、社会党の首相になった、それからずっと後でも、その矛盾というのはいつでも使われてましたね。で、村山首相が首相になった時に、海上自衛隊の観艦式に村山さんが出てましたね。だどういう関係なんですかと。それで、その当時の社会党の委員長がすごく変なこと言いましたよ。もう、なんか武装しても武装じゃないとかね、なんかそういうようなこと言ってましたけど。全然わからないわけですね。で、今度もわかりませんね。つまり、左翼の人たちはいつの間にか、自民党と同じ核の政策になったのか、それとも核兵器は持たないという原則、元々の原則なのか、それとも核兵器を持たなくても、中国が500発以上の核ミサイルを持ってるわけですから、それに対して日本国民をどう守るのかと。私だったら次々と講演会に聞きます。それで核を持たなくても日本は侵略されないっていうと、チベットとかそういった中国の周辺国、というのが中国に今占領された状態ですけども、それとの関係はどうですかとかですね。1978年には中国はベトナムに侵攻してましたけど、まあ、撃退されましたけどね。だけど侵攻してましたけど、あれとの関係はどうですかと。中国が日本を侵略しようという心を持ってないことは確かですかと。中国は尖閣諸島は中国の領土だとか、最近では沖縄も中国の領土だとか、こう言っておりますけども、それとの関係はどうなるんですかと。まあ、聞きたいことは山ほどあるんですね。全くついつま取れておりませんから。で、今度の内閣府の人がですね、個人の意見としてはって言ったと。で、自民党の中からでも個人の意見を言っちゃいけないっていう考えが出ましたけど、実はね、ここにありますね、議論なき政策とか、議論なき自民党とか、議論なき野党っていうのは存在できるんでしょうかね。議論っていうのは別にそうすると言ってるわけじゃなくて、日本国民を守るための、日本国民の命、また子供の命を守るためには、核武装するかどうかっていうのはどうしても議論が必要です。議論なくて核武装するかしないか、それによって、だから日本はね、世界で唯一の核被爆国だと、一生懸命言ってますけど、日本が世界で唯一の被爆国だから、中国は日本に絶対核攻撃しませんと言ってるかって言ってないんですよ。時によってはほぼ核で脅してるような発言を聞こえるぐらいなんですね。ですから日本は必ず議論はいるんです。日本国民の命を守るために核武装が必要かどうかっていう議論は必要なんです。議論が必要なものを議論しちゃいけないってことになりますと何を政治がやるんでしょうかね。議論さえ禁止である。ということを言うとね、それを盛んには立憲民主党言ってますよ。それは支持率が、国民の支持率が 0% になりますよ。それは、だって、議論しちゃいけない我々の命ですよ。日本国民の命を守るためにどうしたらいいかっていう議論をしてはいけない。するということはとんでもないことだ。しかも、まあ、あまり急だから刺激がある、あると思ったんでしょうね、内閣府の人は。これは個人的な意見だけどってちゃんと注釈つけてるわけです。しかもオフレコですよ。 それを全部破ってね、テレビ朝日の放送ではね、あたかも日本人っていうのは、その自分たちの命を守るためにどうしたらいいかっていうことを議論してはいけないと。じゃあなんで議論しちゃいけないんですかって、議論すると戦争になるから。それどういう理屈なんですかね。あ、いや僕はそういう時って必ず講演会でね、左翼の人とかそういう人が出てきて喋るでしょ。そういうことを大体喋りますよ。それ僕は質問するだけなんですよ。別に嫌がらせやってるわけでもないし、何も言ってないんですよ。ただ憲法9条があればいいっていう話もありますから。憲法9条とほとんど同じ条文がチベットでは持ってましたけど、チベットは簡単に軍隊を持ってませんでしたから占領されて、今では中国共産党の領地になってますけど、それとどこが違うんですかと、まあ、こういうふうに一つずつ聞きますからね。そうすると答えられなくなっちゃうんです。一つだけ答える、こっちからだけ答えるんですよ。例えば平和は大切だから軍備をしちゃいけない、それはまあ分かりましたと、それはもう全然分かりましたと。じゃあ向こうが軍隊があって攻めてきたら、日本は軍隊がないからどうするんですかと次にこう聞きますね。そうすると、いや、そんなはずは、そんなことは起こりません。国際社会がありますから、国際社会が全体として、中国なら中国が日本に攻めてくる、北朝鮮が日本に攻めてくるっていうのを非難するでしょうから、従って起こりませんって言いますね。そうすると私がですね、そんなことはありませんと。チベットを中共は占領してるじゃないですかと。それから今度は、今はもっとはっきり言えますね。台湾という独立国を軍事力で攻め取ろうとしてるじゃないですか。じゃあ台湾は攻めても日本は攻めないっていう理屈はあるんですかと。私が中国人から聞いたらこれこれと言いました。これこれってのは、そのうち日本は中国の領土にするってその人は言ったんですけどね、中国人。そういうことを聞いたんですけど、そういう人はいないんですかと。こう一つ一つ聞いてきますとね、化けの皮が剥がれて言えなくなっちゃうんです。でその時に僕は、そう、行き詰まっちゃったわけですね。今まで言ってることが相矛盾してますから。社会党の、旧社会党ですけど、旧社会党の方針というのが辻褄が取れてないんです。今度の立憲民主党もそうですね。辻褄が取れてないんです。もう手当たり次第なんです。そんな手当たり次第の議論を日本国民は求めておりません。しかも戦争で命を失うのは子供も失いますからね。やっぱり日本人としては責任がありますよ。だから一貫して日本としてはこうすると。それが例えば日本の外に言えないようなことであれば、秘密会を日本の中でやればいいわけですから、方法はいくらでもあるわけですね。それからアメリカの軍隊は中央軍っていう名前の付いた軍隊、第一軍ですね。それは横田って東京のすぐ横に大きな基地を持ってますから、だからそれも議論しないかんです。僕は今立憲民主党が、まあ共産党はちょっと話にならないんですけどね。なんで共産党話にならないかというと、あれ中国共産党なんですよ今。もうものすごく中国で国民がすごい困ってますよね。給料は払われない。伝統的なお墓で埋葬する民族がいるんですけどね、あそこ多民族ですから。それはもう許さないと、全部火葬にすると。したら伝統的にね、家族の遺体を土に埋めてた人たちが直ちに火葬になるって言ったら、やっぱりそれは心が痛みますよ。暴動が起こりましたけどね。それもやはり地域の、まあ、政府とか委員会がですね、やっぱりその人たちの心を考えて、十分に話し合いをしてから少しずつそういうことをやる必要があれば、そういうことをやるということを考えないとですね、人間っていうのはその人間が大切なんだって、政府が大切なんじゃないんでね、政府の言う通りしろっていうのは、これは民主主義でも何でもないんですよ。ええ。中国も一応民主主義と言ってますからね。同志と言ってますしね、国民のことを。人民服と言ってますからね。全部嘘つきになっちゃうんですね。これはまあ、共産主義者の嘘つきというのはもう非常に普通のことなんです。で、共産主義がなぜ嘘ついていいかっていうと、共産主義者はどういうふうに言ってるかっていうと、圧倒的な資本主義の宣伝によって、到底我々は正義を貫いたらやっていけないので嘘をつきますと言ってるんです。共産党はいつもそういう言い方ですね。我々は弱い立場で、圧倒的に権力側が強いので、我々は嘘をつかないとダメなんです。暴力を使わないとダメなんです。上からこうやれって言わなきゃしょうがないんです。と言って、まあ、ソ連邦も、東欧諸国も全部破壊しました。それのひどいのが、ポルポト政権のカンボジアであって、600万人の国民がいたんです。350万人が共産党によって殺されたというふうに、統計が出てますけど。まあ、国の半分の人がね、 一つの党を共産党の独裁にしたら国民の半分が殺される、ひどいことで、これがいわゆる民主主義とか、それから優れた政治体制とは到底言えませんね。だから、まあ、ちょっと共産党は別なんですが、立憲民主党もほとんど共産主義に近いんですね。考え方が近いんですね。で、まあ今度の岡田さんなんかはもうほとんど副党首のようなランキングですよ。ええ。それにもかかわらず、兄弟がイオンの会社やってて、そのイオンの会社が中国に進出してるので、中国の悪口言えません。こうなりますとね、岡田さんはやっぱり引退しなきゃいけませんね。しかも、三重の人に悪いんですけど、そういうことが分かってて、三重の人が岡田さんを支持するっていうのもおかしいです。やっぱりおかしいですよ。政治を使って特定の自分の兄弟の会社の売り上げを上げるっていうのはね、これは正しくないと思いますよ。三重の人は正しいと思ってるんですか？僕は正しくないと思います。岡田さんがもしも、ちゃんと良心を持った人だったら、もしも正しいと思われるんだったら、私の兄弟はイオンを中国でやってますと。だから私は政治的立場を利用して、自分の兄弟の会社が中国で不利を受けないように、日中議連の副会長をやって、中国は正しいと言い、今度日本の自衛隊に、レーザー照射したのも、これは、正しいんだと言うと。それは唯一私の兄弟が儲かるためなんだと。やっぱりはっきり言わなきゃいけないです。嘘をついちゃいけません。政治家が嘘をついてはいけません。なんで政治家が嘘をついちゃいけないかっていうと、政治家は口から出た言葉で支持を得るわけですから。口から出た言葉が嘘だっていうことになると、国民はその政治家を支持していいかどうかわかんなくなりますね。契約書もないわけです。僕はそれでですね、現在の立憲民主党の党首を、まあ昔首相もやりましたけどね、全く信用してないのは、彼がその選挙に立候補した時に、私は彼が街頭で演説してるのを聞いてるんです。私は絶対に税金を上げません。政治家ですから、紙に書いたことは絶対守ります。もちろんですが、口から出たことも必ず守ります。こう言いました。そしたら彼が首相になったら、消費税を上げました。その時に、なぜそういうふうに変わったか、っていうことを全く言いませんでした。巷の噂では、財務省に脅されたと、こういうふうに言われてますが、本人の口から言わなきゃいけません。その点では、比較三原則というのを議論もしない。比較三原則は正しいんだと言ってます。立憲民主党。何ですかね。だってずっと反対してきましたよ。まあ、立憲民主党と社会党と共産党と少し違いますけど、ほとんど同じですけどね。僕はね、野党は必要だと思うんですよ。意見が違う人もいると思います。ただ、嘘はダメです。根拠を言わないとか嘘とか言うのは、私は議会制民主主義ではやってはいけないことです。立憲民主党の人たちは何かというと議会制民主主義、立憲と言ってますけど、現在の立憲民主党は法律に従わない。言論にも従わない。嘘を言ってごまかす。だから放送とか対談に絶対出てこない。これをやっぱり国民の方は分かっていただき、僕はその岡田さんが兄弟のイオンの売り上げを上げるために日本全体に損害を与えてるっていうことに対して釈明しなければ、釈明すれば別ですよ、立派な釈明をすれば、だから釈明しなければ日本国民はイオンで買い物をするのはやめなきゃいけないと思います。それが最も日本の政治を正しくする第一歩であるというふうに思います。